でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。それでは説教いただきます。
今日の箇所からテサロニケ信徒への手紙1というのは新しい内容が始まっていきます。で、感謝の言葉というのが引き続き語られていきますけれども、2章の、今日今お読みいただきました17節のところから3章の終わりまでのところは、使徒パウロと離れた状態になっているテサロニケ教会がどのように保たれていくのかを語っていく、そういう箇所になっています。で、今日はその中の最初の部分です。17節から20節をご一緒にお聞きしました。で、17節をもう一度読みします。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。で、ここにはテサロニケ教会のもとに行きたいというパウロの願いが綴られています。引き離されていたっていうこの言葉は、孤児にされるという意味の言葉です。で、孤児にされるということですから、両親を奪われた子供の姿というのを想像させられます。で、テサロニケ教会と離れた状態になっているそれパウロが孤児とされたというような心細さを味わっている、そういう思いを表しています。で、パウロはテサロニケ教会の人たちと自分の関係を表すのによくその家族の例えというのを使っているんですけれども、今日の箇所の少し前になりますが、2章の7節と8節のところでは、母親のように私は思っていたという言葉が出てきます。2章の7節8節を読みします。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです、というふうにありますし、また、その下の段になりますが、11節12節の方では今度は父親の例えが語られます。11節です。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励まし慰め強く進めたのでした、というふうにあります。ですからパウロは自分たちがテサロニケ教会の人たちにとって母親のように接した、父親のように強く慰め進めたというふうに語っていたわけです。そして、今日の箇所になりますと、ここでは、引き離されていたと、孤児とされていたという言葉で、子どもの例えというのが語られていますので、パウロの中ではやはりそのテサロニケ教会の人たちとの交わりが神の家族としての交わり、その親しさに裏打ちされていたんだということがわかります。で、そうなんですけれども、また同時にこの引き離されていたという言葉がその子供を失った両親という意味もあるというふうに言われているんです。つまり孤児とされていたっていうのは子供としての例えなんですけども、同時に、子供を奪われた両親のことも表す、そういう言葉だというふうに言われています。で、そうなりますと、さっきに見ましたその7節とか11節と同じように、父であり母であるものとしてテサロニケ教会を思っているというふうにも理解できます。いずれにしましても、パウロが教会を思い引き離されている、 離れた状態でいるっていうことを非常に痛手に思っている様子を知ることができる、そういう箇所です。で続く、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないっていう言葉も、結局直接顔を見ることはできない、離れていて顔を見ることできないんだけれども、常に祈りを覚えていると、祈りによって主に結ばれているということを信じて過ごしているパウロの様子っていうのを想像させられる言葉です。教会と共にある伝道者の姿っていうのはこういうものなんだということを教えられます。また信仰者のつながりっていうのはこうして目に見えない仕方でも与えられているということをパウロとテサロニケ教会の姿から今日の箇所から教えられていますし、教会の交わりの麗しさというものを改めて知らされる箇所だと思います。そうではありますけれども、パウロはこのままの状態でいいんだというふうには思っていませんで、教会の人たちと再会したいというふうに強く願っています。あなた方の顔を見たいと切に望みましたという言い方ですけれども、とても強調された言葉が使われていまして、もともとは私たちは多くの願い、多くの渇望を持ってあなた方の顔を見ることを熱心に求めましたという、何度も願いが強調されるそういう文章になっています。でどうしてそんなに会いたいと願うのかという、その背後にはそのテサロニケ教会が迫害を受けていて非常に苦しんでいたという事情があるようです。でパウロはそのことを知っていましたので、なんとか励ましたい、なんとか支えたいというふうに強く願っていたようです。引き離されて子供を奪われたような状態になっているだけではなくて、その子供が大変な困難を経験しているというふうに知らされましたら、親というのはいても立ってもいられない思いになるだろうということは想像できます。大切に育んだ子どもと今離れた状態になっていると、そしてその子どもが非常に苦しんでいるんだということを知らされますと、そうやって親が涙を流している、そういう気持ちというのは当事者でなくても想像することができますし、祈らずにいられないという思いになります。でそういうパウロが感じているのがそういう思いだとしますと、続く18節の言葉も納得できるような気がします。18節は、だからそちらへ行こうと思いましたというふうになっていて、ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられましたというふうになっています。でパウロは、非常に大事に思っているそういうテサロニケ教会の人たちに会いたいと願っている、そして本当に苦しんでいる教会にぜひもう一度再会して一緒に励まし合って主に従う思いを新たにされたいって願ってテサロニケ教会に行きたいとテサロニケ行きを計画するんですけれども、それを何度もそうするんですけれども、どうしても実行に移すことができなかったという事情がここに語られています。でサタンに妨げられたのだというふうに理由があります。でどうしてその具体的にそのサタンの妨げというのがどういうものであったのかはパウロが語っていないのでよくわからないというのが本当のところなようですが、おそらくこの手紙を読んだテサロニケ教会の人たちは事情を知っていたかもしれないというふうにも思います。でサタンの妨げという言葉が使われているんですけれども、でこれを私たちはどのように考えるのが良いでしょうか。ただ妨げられたというふうに言うのではなくて、サタンによって妨げられたんだってあえて語るのはなぜでしょうか。でこの手紙ではありませんけれども、パウロがローマの教会を訪ねたいというふうに思って、で ローマの人たちに書いた手紙、ローマの信徒への手紙でも妨げられたという、そのローマ教会に行こうとしたけれども妨げられたという事情が記されているところがあります。でそれをちょっとご一緒に見てみたいんですけれども、ローマの信徒への手紙の一章の13節です。で私の聖書だと273ページです。ローマの信徒への手紙一章の13節、兄弟たち、ぜひ知ってもらいたい。他の異邦人のところと同じく、あなた方のところでも何か実りを得たいと望んで、何回もそちらに行こうと企てながら、今日まで妨げられているのです。で、同じローマの信徒への手紙の15章22節のところにも、この妨げについて語られています。15章の22節です。こういうわけで、あなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。で、まあ、ある種の力が働いてローマ教会を訪問するってことを妨げられたということが、まあ、過去に語られているんですけれども、このローマの信徒の手紙ではパウロはこうサタンによってっていう言葉は使っていないんですね。ですから、テサロニケ教会の方はサタンによって妨げられたというふうになっているので、まあ、どう違うんだろうかというふうにも思います。で具体的にそのローマの信徒への手紙の方の妨げの内容もわからないので、実際にはそのどう違いがあるのかっていうのがよくわからないんです。でけれども、私たちがここのテサロニケの信徒への手紙1のところではっきりわかることは、パウロっていう人がサタンの存在というものをリアルに感じていて、また見ているということだろうかというふうに思います。で私たちもサタン、あるいは悪魔の力というのがあるということは知っています。そして、まあ、人間に、そして教会に、私たちに働きかけるということを承知しているつもりです。で油断していればすぐに、まあ、悪魔の支配に包まれてしまうということもまた恐れています。それでももしかしたらパウロほどリアルにはその危険を覚えていないのではないかということを思わされます。でパウロが、まあ、何らかの妨げというものを、サタンからのものと考えているこの箇所を通して、まあ、私たちももう一度教会、私たちを何としてもこう神様から引き離そうとする力というものに対抗する戦いに当たるために、心を引き締めて当たると、そういうものでありたいというふうに思います。19節と20節のところはキリストの再臨というのを見据えながらテサロニケ教会のことを語る、そういう箇所になっています。私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。で私たちの主イエスが来られる時というのは、主イエスの再臨、来臨の際にという言葉です。イエスキリストがおいでになる際に、キリストの御前でテサロニケ教会以外の誰が私たちの希望、喜び、誇るべき冠でしょうか。あなた方こそが私たちの希望です、喜びです、冠です、さらにまた誉れです、そして20節の最後でまた喜びですというふうに語っています。非常にパウロが熱くテサロニケ教会の人たちのことを感謝を持って語っている、そういう箇所です。 で、喜びという言葉は19節と20節両方とも続けて使われていますし、本当にパウロが教会のことを感謝している、そういうのが分かる箇所です。で、伝道者が自分が仕えている、自分に与えられた教会のことを、希望であり喜びであり冠であり誉れであると、主の再臨の際にというふうに語るのは一体どういう事情によるのでしょうか。で、それはおそらくイエス・キリストご自身が再臨の際にテサロニケ教会のことを喜んでくださる、だからこそ私パウロにとってはテサロニケ教会は希望であるという意味なのではないかと思います。教会が主に従って歩んでいると、そして主が来られるときにその教会の姿を見て喜んでくださる、そのことを信じて、いると。だから私にとって教会は希望だと、喜びだと、そして冠だと、で誉れだというふうにパウロは言っているのかというふうに思います。で、ここではそのキリストが教会を喜んでくださるってことを信じて教会をキリストにお捧げしている、そういう伝道者パウロの姿を見ることができます。終わりの日にテサロニケ教会を主キリストにお捧げするんだと、そのことを信仰の目で見ながら期待しながら、喜んでいる、そういう伝道者の姿です。伝道者が教会をキリストの前でキリストにお捧げするように伝道を牧会するということをパウロの言葉から教えられますし、私たちそれぞれに再臨の主の御前に恥じない交わりを形作るように求められているんだというふうに思います。19節のところに冠という言葉があって、とても注目させられる言葉だと思います。で、聖書の中には冠っていう言葉が折々に使われていますけれども、多くはそのヨハネの黙示録で、イエス・キリストに冠をお捧げし、イエス・キリストを称えるという、そういう使い方がよくなされています。で、けれどもここではテサロニケ教会の人たち自身を冠だというふうに呼んでいます。で、教会のことを冠っていうふうに呼ぶのはこの箇所だけではなくて、同じパウロが書いていますフィリピの信徒への手紙の4章1節にも見られます。で、フィリピの信徒への手紙の4章の1節を見ますと、だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさいっていう言葉で、フィリピ教会の人たちをパウロが冠というふうに呼んでいる、そういう箇所があります。で、ここでは冠である愛する人たちという使い方なんですけれども、今日の箇所の方では誇るべき冠というさらに強調された言い方でパウロがテサロニケ教会の人たちのことを冠というふうに呼んでいます。で、パウロは教会を、名誉とか勝利の印である冠というふうに呼んで、やはりその存在をイエス様にお捧げするんだと、そして感謝する、そういう伝道者であるということをここで示しています。で、パウロが教会テサロニケ教会の人たちに何度も何度も会いたいというふうに切望するっていうその理由もここにあるような気がします。テサロニケ教会を再臨の主の前にお捧げしたいんだと、そういう強い願いがあるからこそ、 もう一度テサロニケを訪ねて共に過ごしたいと願っているのではないでしょうか。でパウロっていう人は、自分自身が優れた伝道者であると評価してもらいたいとか、伝道者として立派な働きを成し遂げたというふうに言われたいとか、そういうことを求めない人で、ただ終わりの日にイエス・キリストが忠実なしもべをよくやったと声をかけてくださることだけがパウロの大きなただ一つの願いだったのではないかと思われます。自分に与えていただいた教会っていうのに結ばれているっていうこと、そして教会を福音にふさわしく保っていくっていうこと、それがパウロの望みです。イエス・キリストの十字架の出来事、そしてご復活の恵みによって教会が新しいものとされている、主に仕えるものとなっている、そのことを確認し共に過ごしたい、そしてその教会を主にお捧げしたいっていう願いの中で、もう一度テサロニケ教会を訪問したいんだというふうに願っている、そういうパウロの姿が語られています。私たちもまた教会を主にお捧げするべく終わりの日を待ち望み、主イエス・キリストの再臨の日を待ち望みつつ歩みたいというふうに思います。困難な出来事というのが私たちの周囲にもたくさんあります。それで私たちは今自分たちのいるところというか、目に見える範囲といいますか、予想できるところに目標があって、それに達してないことや辛い現実っていうのを見て嘆くということが多くありますけれども、御言葉を本当に信じるときに希望が生まれますし、喜びが生まれますし、苦しみを乗り越えさせる力が生まれていきます。そして聖霊の導きによって再臨を待ち望むものと変えていただけます。イエス・キリストの再臨を目指して生きる、そういうものにしていただけると。パウロとテサロニケ教会の主にある交わりの姿から、教会の姿、また伝道者の姿、私たちが交わりを形作る目標を非常にさやかに示されています。感謝を持って主にお仕えする歩みというのを続けたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、この夕べに共に礼拝をお捧げし、あなたを賛美する時を与えていただいて感謝申し上げます。 CS の礼拝、主日礼拝、そして午後の集会の時を守られて、今再びこのところで神様の御前に立つことを許されて感謝を申し上げます。私たちは目に見える現実の中で溺れそうになっていますけれども、御言葉を通して主が再び来てくださる日を待ち望む信仰を与えていただいて感謝いたします。どうかその日を待ちつつ、その時に喜びであり誉れであり希望であり、そのような教会とさせていただけますように、私たち疑いを本当に強め導いてください。パウロがテサロニケ教会を愛し、主にお捧げする思いを持ってお仕えしましたように、私たちもまたお互いの交わりを清らかに保つことを許されて、主の日を待ち望む群れとさせていただけますようにお願いいたします。このところで礼拝をお捧げし、新しい習慣をともどもに歩み始めることを許されて感謝申し上げます。どうぞ主の日を目指し、御言葉に立ちつつ歩んでいくことができますように、 また私たちそれぞれがあなたに与えられています使命を果たすことができますように聖霊の導きをお与えください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では